デルタフライファーマ IR セミナー in 広島。この時間は9月10日に広島で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りします。
デルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを一つの構成単位モジュールとして捉え、用法用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより、人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生しています。それではご紹介しましょう。証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
最初に私の方でご挨拶だけさせていただいて、経済数値については管理担当の黒谷の方からご説明させて、最後に研究開発の状況についてご説明申し上げたいと思います。本日はお忙しいところご参照いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
黒滝でございます。本日、まず私の方から会社の概要とですね、第一四半期の決算の概要につきましてご説明申し上げます。まず会社の方の案内を簡単にさせていただきます。2010年の12月6日に会社を江島が作りました。新規抗がん剤の研究開発と製造と販売ということを目的に徳島で立ち上げております。事業拠点は東京に事務所、それから中国北京ですね、それからとカナダのバンクーバーに拠点を持ってグローバルで今開発の方をさせていただいております。会社の理念につきましては、がんだけを見ることなく、がん患者の全体を見ることにより、がん患者に勧められる治療法を提供することということを企業理念としてやっております。会社名のデルタフライというのがですね、ドラゴンフライというのがトンボのことでございまして、そこにかけましてですね、トンボというのは前にしか進まないということがありまして、不退転の精神を象徴して勝ち虫になりたいということで、社名をデルタフライファーマというふうにさせていただいております。上場の方は2018年の10月に上場しております。主なポイントは4点です。モジュール創薬という名称を使わさせていただいておりますが、もうすでにですね、薬剤として承認を受けているものや特許が切れているものも、あるがん種に対してはもう特許切れかもしれませんが、新しい構成を用いてですね、組み合わせることによって新しい特許化ができます。その特許を生かしてまず臨床ですね、治験をやります。病院の方でがん患者さんの方にこの薬剤が効くかどうかっていうその試験を進めるんですが、そこでの有効性と安全性のバランスということを向上させたいということで、基本的には低用量で効くというもので、よく抗がん剤は副作用が大変で、よくご高齢の方大変ですねということがありますが、それをなるべく向上させたいということを目的にしておりまして、副作用がある抗がん剤をですね、なるべく新薬開発で提言をして、でがん患者さんの社会生活の改善とか復帰とかいうものをに貢献したいというふうに考えております。それからじゃあそれを支えるメンバーというのはどういう人間かというのが3つ目なんですが、社長の江島もそうなんですが、国内の大保薬品工業というところで長年抗がん剤の開発をやってきたメンバーを集めてですね、現状を長年のその携わっている人間で経験者で構成されたメンバーでやっているということで、基本的には治療法がないものについてアンメットメディカルニーズというふうなことで、ここに応えていきたいという志を持ったメンバーで集まって今進めているといったところが特徴です。 それから収益モデルにつきましては、バイオベンチャーと一言で申し上げると、まあ、どこの会社さんも基本的には同じなんですが、ファブレスで、基本的には研究開発のマネジメント業務をに集中して、基本的には外部にその委託をして新しい抗がん剤を作っていくというふうなところで、効率的な運営を行うというふうな手法を今使って開発の方を進めておりますと。まあ、この4つがですね、現状私どもの会社の特徴であるというふうにご理解いただければというふうに思います。8月に第一四半期の決算発表をしております。こちらにつきましてはまだ4、6のところの話でして、5月に利益計画今期のやつ出しておりますが、ほぼほぼもう計画通りというふうなことで進めております。事業費用につきましてもトータルで3億円強というふうなところがかかりました。それから研究開発の内訳が2億1800万というふうなところで、販管費は8600万というふうな形で、トータル約3億強の赤字というふうなところで進めているという状況でございます。バランスシートの方でございますが、22年3月前期の貸借対照表のところから第一四半期、ちょうど先ほどの3億円赤字ですというふうなところの部分が現預金と、それから経常損失の方で純資産の方でマイナスが発生しているというふうなところでございますので、そういうふうにご理解いただければというふうに思います。それ以外の特殊なもので減っているとか増えているとかという項目はございません。利益計画でございます。通期で事業収益を3億と今予想させていただいております。それから事業費用につきましてはトータルで14億5千万ぐらい使う予定でございまして、現状先ほど3億ぐらい使っておるというふうなところでございますが、研究開発費が11億3千万ぐらいというふうなところを見込んでおりまして、最終的には11億5千万ぐらいのマイナスというふうなところを今期計画をしているというところでございます。それで、先ほどのバランスシートから関連することなんですけれども、上場以来ですね、資金調達、それから、その資金調達の充当状況というふうなところが9ページのところでございまして、上場時の時は約34億強を調達をいたしました。現状約30億ぐらいは消化をしているというふうなところで、研究開発がコロナの影響で遅れた部分で少し消化のスピードは遅れてますけども、ほぼほぼ予定しているもので充当しているという状況でございます。それから一昨年のところで新株予約券というふうなところを発行させていただいておりまして、そこがまあ約10億円調達しまして、こちらの方は後ほど江島の方から説明ありますが、14323というその開発品、それから17729というものの開発品に充当するというところで約3億円ぐらい今消化をしているという状況になっております。ですので、現状開発につきましてはキャッシュフローで困っている状況にはないんですけども、来年再来年というふうなところも控えておりますので、できるだけそのライセンスの方をつないでいくということを検討しておりまして、収入については現状3つの開発品ですね、パイプラインと申しますが、パイプラインのところでのマイルストーン収入、それから中期的にはそういったものが市場に上市、要は上場承認をされて市場販売できるようになった場合にロイヤリティ収入というものが発生しますので、こちらで安定的な収入を得るというふうなところで収支の均衡を図っていくと。で、長期的にはそういったものがどんどん増えていきますので、開発の費用よりも収入の方が増えるというのが、まあ、一般的なバイオベンチャーの収益構造でございまして、当社もそういうふうな構造の今途上であるということで、まずライセンスの契約をしていくというふうなところが第一義で、それまでの期間は株式市場であったりとか、あとは同業でですね、共同開発とかいうふうなところで出資をしていただけるような製薬メーカーさんとかと組みながらですね、この今ある開発品目パイプラインを進めていくということで、がん患者さんのですね、社会生活の向上というふうなことを進めていきたいというふうに考えている状況でございます。私の方からは会社の概要とそれから第一四半期の状況につきましては、以上でございます。
それでは引き続きまして江島の方から開発 パイプライン、まあ、開発品目のですね、現状と今後のスケジュールについてご説明申し上げたいと思います。弊社は日本のバイオベンチャー企業の中ではおそらく私ども以外はないと思いますが、かなりの品目の開発を進めております。国内外、特にアメリカ、それから日本で開発を進めている状況でございます。まあ、一番早いのが10917というのが、コロナの影響で若干遅れておりますが、2024年3月期には従事すべくですね、開発を着々と進めております。日本国内では日本新薬さんが日本の権利を獲得していただいて、臨床第一相試験を実施しております。あと14323等々ですね、追ってご説明申し上げますので、全体像はこういう状況だというご理解をいただければと思います。それでは個別のですね、状況についてもう少し詳しくご説明申し上げたいと思います。10917はちょっと2週間持続点滴しなきゃいけないんですが、非常に効果と安全性に優れましてですね、アメリカで臨床第三相試験、本来であればこの2023年度に上司できるような目処を立てておりましたが、コロナの影響でかなりの影響を受けておりますので、ベストを尽くして8年遅れぐらいでこれを成就したいと思います。急性骨髄白血病の患者さんで、標準療法、既存の薬剤では全く効かない非常に厳しい患者さんでございますので、なんとかしてこの薬剤を承認取って、こういった患者さんに対して大きく貢献したいと考えております。既存の薬剤、それなりに効くわけですけれども、 70% の患者さんが既存の抗がん剤では助けられないと、残っている患者さん 70% の患者さんを何とかして助けてあげたいということで、この薬剤の開発を進めている次第でございます。それでは2番目のですね、H4323、これは既存薬でございますが、白血病に効果があると言われながらですね、血液がん以外のですね、固形がん、いわゆる肺がん等については全く効果を示さなかった、承認が得られてないものですが、そういった面で特許も切れておりますが、こういう肺がんに効くという特許を改めて立案しましてですね、でこの患者さんを対象にして今第2相試験、これは最終的にですね、承認を取る最終試験の一歩前の試験でございますが、試験が終了しました。日本のパートナーとしては日本ケミファさんがサポートをいただく格好で権利を取得いただいております。この143については先般アメリカのがん治療学会、日本米国臨床使用学会と書いてありますが、世界で最も著名な学会で、ここで非常に効果が良かったということでピックアップされてですね、6月の初旬に発表、アメリカのシカゴで発表してまいりました。どれぐらいの効果があるのかということに関してですね、既存のアファチニブという分子標的薬剤はフルドーズでやりますと11カ月ぐらい の長い期間効果があるということでございますが、非常に40ミリですと皮膚症状といいますかね、もう皮膚がボロボロになるぐらいかなり激しい副作用が出てまいりますが、半量のアホチニブとこの14323というものを、ね、併用させますと、なんとアホチニブのフルドーズの40ミリの試験の効果よりも倍以上の効果が出ました。でもう一つのオシメルチニブとその後出てきた同じような分子標的薬剤でございますが、これと比べてもかなりいいデータであったということと、それとこのアホチニブの40ミリとかオシメルチニブと比べますと、副作用、皮膚にボロボロになるというのことは全くございませんでしたので、安全で安心で、そして効果が期待できるという薬剤としての開発を目指しております。今まだ臨床第二相試験には入っておりませんが、かなりこれだけの期待値の高いデータが臨床第二相試験の段階で得られましたので、条件付きで日本の承認を 審査していただく機関に条件付きで承認申請するための準備を進めながら、なおかつ次の第3層比較試験も実施するという段取りで今準備中でございます。
石丸市長、これは経口剤ってなってますから、はい、飲み薬、はい、ということですね、はい、患者さん楽ですね。
もう本当にですね、この14323それからアファチンも含めて両方とも経口剤、いわゆる1日に1回服用いただいて、で、まあ、アファチンも半量でございますし、この1432自体はほとんど副作用ございませんので、毎日安心して飲んでいただいて、ただ飲んでいただくことによってかなり の臨床効果が得られたということでございます。
で、末期の肺臓がん適応ということで書いてありますけども、はい、末期に効くなら初期も効きますよね。
これはですね、当然一番ハードルの高い末期の肺がんで適応を取ればですね、次のステップとしては全ての肺がんを対象にして臨床試験を進めてまいりたいと思います。まあ、そういった面でとにかく一番ハードルの高いところをいかにクリアするかということで取り組んでいるところでございます。はい、3番目のですね、17719、これは抗がん剤というよりも、まあ、栄養剤に匹敵するぐらいの、皆さんも日々ですね食されている中にクエン酸というのが入っている場合が結構多いですけども、それの誘導体でございましてですね、副作用は皆無と言ってぐらいございませんが、末期の膵がんに対して延命効果が期待できそうだということで、臨床第1、2層試験を実施しておりまして、症例登録自体はですね終わっておりますが、データを解析して次のステップとして臨床第3層試験に入る、ないしは PM デートを相談しながら条件付き度賞金の可能性もあるかどうかというところを今データ解析中でございます。本当に効果があるのかということで、動物でですね見たデータでございますが、ネズミにですねこの179という経口剤で投与しますと、アルカリ剤の179を併用させますとですね、かなり効果が高まってまいります。当然効果が高まってももともと副作用のない物質でございますので、基本的には効果と安全性のバランスに優れた治療薬としてですね将来提供できるものと考えております。今臨床第1・2層試験 のデータを解析中でございます。
江島社長、これ今酸性のところをアルカリ性にしてあげるとがんがおとなしくなるっていうお考えですよね。
はい、はい、
試験なんかもこう進み方が早いなっていうイメージがあるんですけども、はい、クエン酸という言葉が出てきました。確かに無害ですよね。
はい、無害ですね。クエン酸が入っている食品は極めて多くございます。ほとんど毎日多分何かの加工で食べられていると思いますが、それで副作用が出るということはまず世の中では知られておりません。
で、がんの周りを老廃物をきれいにすることで、はい、がんがおとなしくなるって、はい、これはやっぱりあれですか、皆さんが興味を持ったってことですね。
はい、特にですね臨床の先生方はいろんな薬剤でアプローチされたんですけども、基本的にはやはり末期の膵がんに効く薬剤はなかったと。当然副作用強いと当然それだけで膵がんの患者さんかなりしんどい状況になります。膵臓がんで効かない理由としては、一番大きな理由としてはがんの周りの環境、間質細胞と専門的に呼んでおりますが、周りのですね環境が十分今までの薬剤では制御できなかったと。ところがこの薬剤はクエン酸の誘導体でございますが、ぜひやってみたいということで、関東地区のですね国立がんセンター等の専門の臨床先生方がぜひやらせてほしいということで、かなりもうスピードで臨床試験が進んでおります。
だから膵臓がんって なかなか治りにくいとか治らないんじゃないのみたいなイメージを持っているんですが、そこに今対応してやっていこうという方向ということですね。
はい、末期と言われてしまいますとステージ、そうですね4とかいう非常に厳しい状況で、まあ、何もしなければ数ヶ月平均ですねぐらいの寿命で亡くなるケースがほとんどだと。でその患者さんを、まあ、少なくとも倍以上の期間安心安全なもので治療して延命効果を 期待したいということで、臨床の先生方も喜んでこの試験にアプローチしていただいております。
しかもこれも経口ですよね、飲み薬ですよね、
はい、これは皆さんが食事されているのと同じパターンで口から飲んで何も副作用はございませんので、それで、治療効果があれば、これはもう患者さんから見られると非常に願ってもない薬剤であろうということで、なんとか承認を取りたいと考えております。
これが成立してくるとなると、例えばご飯食べた後によく皆さんお薬こう飲むじゃないですか。そんな感じになるんですか？
いや、もうほとんど同じです。はい、
食後に飲むとか食中に飲むとか、そういうことでいいわけですね。
はい、そうですね。はい、その次ですね、1120なら、これはアメリカで臨床第二相試験を準備しておりましたが、コロナの影響をですね、もうこれも含めてかなりの影響を受けたもんですから、今日本もちょっとまたコロナの感染者数が結構増えてしまっておりますが、日本の方がより扱いやすいだろうということで、日本に持ち込むための今そういう手順を進めているところでございます。アメリカのエミデンス、これ世界最大のがんセンターでございますが、ここでこの臨床第一相試験、安全性を確かめる試験でございますが、ここで安全性だけなくて次のステップに進めるような効果も認められておりますので、できれば日本でなんとかアメリカの臨床第一相試験の結果を受けて第二相試験に入りたいと考えているような次第です。はい、
これは社長、ここで書いてありますけど、臨床で確認された安全性ということで、下痢がないとか白血球が減らないとか、はい、そういうのがあるんですが、はい、ということはもうちょっと抗がん剤使えばよくなるのに、はい、副作用があるからそれ以上は使えない、それを緩和するという理解でいいんですか？
いや、もう本当にそのとおっしゃっていただいたら通りでございましてですね、本来であれば抗がん剤は毒性がなければですね、連日服用できるはずなんですが、途中で副作用でちょっとやめたいという患者さんがほとんどですので、この薬剤はそういった既存の薬剤をですね、改良して毎日休むことなく投与してもですね、副作用が全く出ないということで、治療効果はその逆にかなり期待できるということで、できることであれば日本で臨床第二相試験を進めたいと考えております。
だからいろんな抗がん剤、抗がん剤とかある中で、やっぱり副作用があるからそれ以上使えないっていうところを緩和していく、はい、ということですね。
はい、多くのがん患者さんはがんになること自体は当然嫌なわけでございますけれども、がんになってしまった後じゃあどうすれば治療できるかということに関して、既存の薬剤、全てとは申し上げませんが、かなり副作用強いということで、例えば1週間投与とか2週間投与とか、そういう短い間隔で投与した後はかなり2週間とか3週間休んでさらに継続すると、ただしその間に薬剤の副作用が出てしまって、なかなか治療本来の治療効果が出てないケースがほとんどでございます。
がんになったことないんで分かんないんですけど、やっぱりその副作用ってのはかなり苦しいっていうもんなんでしょうか？
はい、当然抗がん剤、がんになってしまいますとですね、初期段階はいいんですけど、だんだんがんが進展していきますと、いわゆる細胞のがんと細胞の癒着ですね、臓器の中に入り込んでいったりするときはかなり痛みを伴います。抗がん剤で効けばそういうものを防げられるわけですけども、逆に抗がん剤が効果が出る代わりにですね、副作用が出てしまうということで困って果てているのが現状かと思います。この1490は先ほどの一番最初にご説明を申し上げました10917というものの DDS といいますか、最も選択的にですね、がんに到達させやすい物質を発明しました。いわゆる最近ですね、抗体に抗がん剤をつけて新薬を開発する方法が知られておりますが、私どもはより抗体と同等以上のですね、効果を示す水溶性高分子にこの10917という物質をですね、共有結合させまして、それでがんで特異的に集まって、より効果と安全性のバランスを取りやすいような物質を発明いたしました。動物の結果でございますが、 まあ、効果安全性のバランスは極めていいと、既存のジェミスタビンという膵臓がんの特効薬がございますが、これと比べてもかなり治療効果がいいということで、今アメリカで臨床第一相試験を実施中でございます。これは予定通り進んでおります。最後 の開発品目でございますが、これはまだ臨床試験に入っておりませんが、なんと動物試験でありながらですね、コロナの影響を受けてしまいましてですね、皆さんご存知のように中国の武漢は猿を飼育するエリアでございまして、そこで猿が調達できなくなってしまってですね、動物試験が1年以上止まってしまいました。で、まあ1年ほど前にようやくなんとか調達して、臨床に入るための前臨床試験はほぼ終えられるような段階まで来ております。この薬剤の目指すものは胃がんとか卵巣がんとか膵臓がんの末期になりますと、お腹に水が溜まって、特にご婦人の場合はお腹が腫れて最近ちょっと痛いしおかしいのっていうようなご婦人方が増えてきてましてですね、そういった患者さんに対してこの薬剤であれば動物検と同じような結果が得られれば常駐したいと考えておるところでございます。で、これも全身投与してもある程度効きますが、卵巣がんこれはお腹の中でがんが広がらないで、そこだけでかなり厳しい状況になっている、そのお腹の中にこの薬剤を入れることによって、まあ動物では完全にがんが消えてしまってますので、まあ人でもうまくいけばということで、今臨床に移行するための準備を今進めているところでございます。
すごい初歩的な質問なんですけども、はい、がんの患者さんに腹水がたまるっていうのはこれは良くないってことですね。
腹水と言いますとですね、水ではなくてですね、がん患者さんのお腹の中にたまる水の中に栄養素が全部取り込まれてしまいます。そういった面で、まあ、がんでと言いますか、がんになってお腹に水がたまると、そこのお腹の中に栄養分が全部取られてしまいまして、
ということは患者さんは衰弱しちゃう、
はい、患者さんが衰弱してしまってどうしようもない状況になるということで、まあ、産むこの治療剤であればですね、お腹の中に水がたまること自体もですね、またたまったものを少なくさせるという効果が動物で期待できておりますので、人でもなんとかこれを再現してみたいと考えております。
ということはこの腹水が止まったとするとですね、はい、他の治療もよりやりやすくなる、はい、ということですね、
はい、既存の薬剤全くございませんが、腹水を減少させるないとは止めれることによって、まあ、安全性かなり高いですから、まあ、そういった面で既存の抗がん剤と併用させることは可能でございます。
となると当然ながら他の治療もできますし、はい、延命効果も出てくるという理解でいいですね。
はい、まあ、患者さんのいわゆる QOL といいますかね、状態を非常に良くしながら、なおかつ延命効果が期待できるという薬剤の開発を狙った物質でございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。デルタフライファーマ IR セミナー、ご出演は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。江島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大きな拍手をお願いいたします。
デルタフライファーマ IR セミナー、この番組は証券コード4598東証グロース上場、デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。